さん、また鈴木さんに来ていただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ねラジオでも生配信してるので今後でフォトキャストで録音してきて、はい、よろしくお願いします。
じゃあまず僕は、僕の方が木村です。
はい、で鈴木さん、僕が鈴木です。
じゃあちょっと自己紹介から、はい
はい、僕はまあ肩書きは IT 小商品研究家と言ってるんですけど、本業はブロガーで、まあ、ブログを書いて生活しています。今26歳です。よろしくお願いします。
鈴木さんとはなんかあのブロガーのトークイベントとか経由で知り合ったっていう感じですよね。
そうですね、
何回かお会いしてて、
はい、そうですね、はい、
このラジオもあれですよね、なんかこうつぶやいてくださって、
そうです、
いや非常に嬉しいなっていう、
いや面白いな、
今回ゲストとしてお呼びしたし、はい、で今回2部構成でちょっとコンテンツを作っていきたいなと思うんですけど、はい、まずノートと肩書きっていう2本の話で、じゃあ最初にノートについての話をしていきますか。
そうですね、はい、
で皆さんそのノートっていうサービスご存知ですかね。どうなんでしょうね。
あんま知名度高くないですよね多分。
うん、はい、まあまず暇があったらそのノート、はい、アルファベットでノートっていうサービスを調べてほしいんですけど、
NOT で、
はい、ですね。ノートってなんていうさ、どういうサービスなんでしょうか。
何ですかね。
ツイッターよりもなんか自由にいっぱい文字とか書けたりとか、
は
い、画像とか音声とか動画も投稿できて、
うん、
で、
はい、
でなんかあれですよね、
はい、
クリエイターの方とか、
はいはい、
その音楽とか、はい、絵を描いている人がいっぱい、
そうですね、
ユーザーとしている感じですよね、
は
い、
なんか本当クリエイターのための、自分の作ったものを表現する場所になってる感じですかね。
うんうん、
なんか路上ミュージシャンの路上ライブと、うん、あの路上の絵の販売とか詩の販売を一つにまとめた場が多分ノートだと思うんですよ。
ですね、
それをネットにまとめたのが、うん、
でそのノートのサービスの特徴としては、はい、実際にコンテンツを課金制で、はい、このマガジンがいくらですって500円ですとか、まあ、2000円ですとか2万円ですとか、
はいはい、
ずっとしていることができるっていうのがノートの特徴ですね、
うん、そうですね、販売できるんですよね自分の作品を。
で、
はい、
じゃあ僕たちも、ノートを使ってるわけなんですけど、
はいはい、
鈴木さんはどういう風にノートを使ってますか。
僕はですね、もう思いついたことをつぶやくのと、あと街中で気になったことを備忘録として残しておくためにあのノートを使ってますね。
街中で気になったこと、
はい、例えば本屋さんでなんか面白いと思ったポップとかあるんですよ。それをノートに残して後でブログのネタに使えないかなっていうので見返すようにしてるんですよ。でこの前面白いと思ったポップで、はい、なんかなんだっけな、なんとかさんの小説があって、その小説がショートストーリー型の小説だったんですよ。それでそのポップに書いてあったのが、1話1駅分の長さで読めますみたいな、あの電車の1駅間隔で読める長さですっていうのを売りにしてた。これ面白いなと思って、だそういうのをメモしてますね。あとブログの更新通知もやってますね。
うん、はい、見てます。なんか写真がでっかくバンって出るのが結構ノートの印象的
ですね。いいですね、はい、そうそう。木村くんはどんな感じですか。
僕は、今2つやってるのがあって、はいはい、1つはなんか写真に一言っていうマガジンなんですけど、
はい、
なんか、まあ、結構似たような使い方で、街中でちょっと面白い、なんか面白いっていうか変なもう変なオブジェクトとか、
はい、
ちょっと暗くて不思議な光景だなみたいな、
はい、
つい写真撮っちゃって、
はい、
でそれいっぱい写真撮りためてるのを、まあ、毎日1回、はい、まあそんぐらいのペースで写真をアップロードして、写真だけをアップロードしてタイトルを一言くっつけるっていう、写真に一言っていうコンテンツを作ってます。
あれ面白いですね。なんかあれ好きなんですよ、独特のセンスが木村君の。あれですよね、前なんかがっつりノートに取り組む前にちょこちょこ投稿してて、
そうですね、
最近カテゴリーみたいなのつけて、
そうですね、マガジンとして再生して、
はい、
これはいけるなみたいな感じで、
多分マガジンも特徴的ですよね、ノートの中で。
確かに、なんかその、はい、普通にツイッターでつぶやいてるとこうバラバラって一つ一つにつぶやいてまとまりなくなっちゃうんです、はいはい、マガジンっていうことで、なんて言うんでしょうね、その、
まとまりできますよね、バックナンバーとして読み返せるみたいな感じですよね、
その一つ一つのつぶやきを束ねるみたいな感じですよね、はい、で名前も付けられて、
そうそうそうそう、
後から一気に読み返せる。
そうですね、だブログのカテゴリーともあれなんか違いますよね、
うん、また違う雰囲気あります
よね、雑誌作ってる感がありますよね、うん、でも、うん、分類じゃなくて
なんか、うん、面白いですね、まあ、ちょっとその話とかまた後で聞けば、はい、と、まあ、このあのアドラジオもノートでも配信してるっていう感じですね、
皆さんフォローしてください
ありがとうございます。じゃあまあそんなノートユーザーとして使ってるわけですけど、他のやっぱユーザーの使い方とかめっちゃいろいろ参考にしたりしますよね。
します
ね、ここに見ててどうやって使うんだろうなこれみたいな、自由度めっちゃ高くて逆になんかどう使ったらいいか分かんないみたいなところがあるのあると思うので、ちょっとおすすめの使い方とかユーザーさん教えてもらえれば。
まずユーザーさんで言うと、ゆきひろさんっていう方がすごい面白い使い方をしてるなと思って。
ゆきひろさん、
はい、でその方が僕の2個上かな、2個上でノートで初めて知った方なんですけど、その方がその使い方としては、まあ、その方昔海外に旅行に行ってたんですよ、だからその土地で撮った、まあ、写真なりをあの面白いタイトルつけてアップしたり、あとなんか自分の書いてるブログの更新通知だったり、あと思ってることを、まあ、なんかちょこっとつぶやくっていう使い方してて、でその扱ってるテーマが面白いんですね。お金の話とか、あちなみにその方あれなんですよ、専業トレーダーなんですよ、だからそのお金の話とか、あと為替の話をなんかちょろっとキュレーション的につぶやいてくれるんで、それが面白くて、あとブログの内容もなんかこれからの働き方とか、 なんかお金の話を書いてるので、それが面白くてよく見てますね。はい、で実際この前お会いしてきたんですよ。
え、そうなんですね。
なんか岡山で、はい、高知旅行の、はい、
岡山で行ってきた、
高知の後香川行って岡山行ったって、はい、そんな感じです。
そうどんな感じだったん
ですか。なんかめちゃめちゃ物腰柔らかい方で、好青年の方でした。
いいですね、うんうん、
木村君はどうですか。
僕のなんか好きなコンテンツとか面白いと思う、はいはい、そうですね、ゆがみちゃんっていう、はい、まあ、ユーザーの方がいるんですけど、はい、まあ、女性の方で結構その漫画イラストをめちゃくちゃいっぱいアップロードしていて、確か今45話か50話ぐらいの漫画を描いて完結してるんですよね、はい、そのゆがみちゃんっていう、その漫画のストーリーがあって、はい、もともとなんか毒家族とか毒親って言われる、なんかそのあんまりまあいいとは言えない家庭環境に、まあ彼女ゆがみちゃんは生まれたんですけど、まあその中でこうあんまり自分を肯定することができなくなったっていう中から、今こうやってノートで自分のことを表現して、過去のことを分析して手に伝えることができるようになったっていう物語を漫画として出してて、でなんか最近だとその岩見ちゃんのノートに出している漫画が元で、はい、単行本として今年の7月ぐらいに本を出したみたいで、ノート初でそういう風に、なんていうんでしょう、商業じゃないんですけど、はい、こう本の発売まで行くっていうのすごいなって、うん、思いました。
木村くんが結構言及してて僕も知ったんですけど、ゆがみちゃん面白いですよね。
面白いですよね
なんかめちゃめちゃダークですけど、
そうダークなのになんか読めちゃうんですよね。そうそうそう、柔らかいキャラって、キャラ付けがなんか
絵のタッチがいいです
なんか、はい、深刻にならないんですよ、うん、
そうそう、でコミック化もされてみたいな、
うん、
結構その流れありますよね。でも
そうですね、他にも、
はい、岡崎に捧げる
捧ぐですね、
山本佐穂さんの、うん、なんか確か去年ぐらいになんかブログでも紹介したんですよ僕。
あ、面白くて、
はい、
紹介してる、面白いですよね。
面白いですよね、いつの間にか紙に、
うん、
であの方もあれですもんね、それまで兼業でクリエイター活動してて、
うん、
で実際に会社辞めてプロになった方ですもん
ね。そうですよね、
方もすごいですよね。
うん、
だってあれでしたよ、昨日ナタリーの、はい、今年のすごいコミックみたいなランキングがあったんですよ。それの20何位かに入ってましたよ、岡崎健太さん。すごいなと思って。
すごい、
すごいっすよ、
ね、リノート初です。
リノート初すごいっすよね。でもなんかあのみんなが読んで面白いと思えるものってすごいですよね。
確かにそうですよね。なんかコアな読者がみたいな。
そうそうそう、内容としてはなんか小学校時代の思い出を友達との思い出を振り返って漫画にしたタイプじゃないですか、あのちびまる子ちゃん
みたいな。そう、ちびまる子ちゃんみたいな感じ。
そう、あれですよね、読者層が 全方向に向いてるっていうのが。
子供の頃の共通体験みんなある程度ありますもんね。
面白いし絵も可愛いし、そうですね。
やっぱこういうのが起こるのはこのノートっていうサービスが、もともとケイクス、
はい、ケイクス、はい、
っていう、なんだろうな、漫画じゃないっていう
プラットフォームですかね。クリエイタープロのクリエイターがあの作品を出してお金をもらう場所
ですね、はい、一部が無料でやめて、はいはい、課金制のサービス、はい、なんかちょうどこれ見ると10月1日から10月31日までケイクスクリエイターコンテストっていうのがあるみたいですね、はい
はいはい、あ、そっか、ノートに投稿したコンテンツが良かったら
ケイクスに選ばれて選ばれるみたいな、はい、そういうノートがなんかコンテンツ排出機関じゃないですか。
そうですね、うん、なんか登竜門的な感じですか、
うん、まあでも僕らは別に
そうそうそうそう
ないっす
しかもテキストっていけるんですけどね、1枚絵って
なんか、なんか限定があって確か、はい、でもテキストや小説コラムエッセイ小説漫画などテキストノートかイメージノートなんです
よ、
だからラジオは入んないです。
なるほど、
ラジオ書き起こすよ別に
いけるかもしれないですね、もしかしたら。楽しみだ。じゃあなんかね、その機会にノート使ってみてください。皆さんすごくいいですよね。
なんかノートすごい僕は静かなところだなって思ってて、うん、はい、なんかその Facebook とか Twitter とかに、はい、SNS 疲れみたいな、はい、してる人にはすごいいい空間だなって。
いいですね、うん、変に繋がんなくていいですもんね。
そうなんです
よ、ね、書きたいこと書けますよね。
そうそうそう、はい、リプライとかの機能は特にない
ないですね、うん、あ、それであえて作ってないんですかね、あのアット返信みたい
な、
で、ね、通知行くみたいな、
うん、通知うるさいみたいなあんまないっすよね。
ないっすね、
登録ぐらい、
はい、むしろなんかあれですね、なんか少なくて寂しいのぐらいですね。
逆に通知だから、だからこうやってノートね広めたいなって。
皆さんノート使ってくださいそうね、だってあれですよね、東大元暮らしとかも月額ノートでやってます
ね。ウェブメディアと一緒にそのウェブメディアの記事の更新の、ね、どんな思いで取材してたかとか、
そうそう、
まあ、それの 本編の書き起こしとか音声の公開とかをやってる、まあ、元暮らの袋とじっていうノートがあるんですけど、まあ、月額1000円ぐらいでね、そういう形でいろいろ模索してる人たちがいるので、
そうそうそう、裏話もね見れるので、うん、
結構ノートいろいろ実験していくと面白
そう。そうですね、最近だと個人でも月額有料課金やってますよね、ハーチューさんとか。
ああ、
そうそうそうそう、ハーチューさんの方が面白いですよ。
そうなんですね、
はい、
買ってはないな。
やっぱ裏話系が多いですよね、読んでると。あと自分が思ってるけどなんか角が立つから表に出すなことをクローズドにしてお金取ってっていうのは
ですよね。お金払うとちゃんといい読者が読んでくる。
そうですか、はい、
ちょっと
それはあると思う。
やばめのことでもかけちゃう。
そうそう、だからあの方ぐらいのクラスになるとあれじゃないですかね、1000人の村、100人の村理論かな、1000人の村理論かな、忘れたけど、まあ、ブログでも書いてますけど、
はい、
なんか鈴木みそさんっていう漫画家さんが言ってたのが、
はい、
100人の村、100人か1000人マジで好きなファンがいればその人はずっと食えるっていう話をしていて、なんかあの支援活動への投資なりをしてくれるから、だからまずはそういう100人1000人を捕まえようみたいな話をしていて、ノートはねそれを実現するのにまあ向いてる場所なのかなと思います、
ね、はい、Twitter でやるよりもこうやって定期的に作ってる人は絶対こっちで発信する
方がいいですね。そうですね、だから皆さんこの機会ノート
を
ね、
あ
れですもんね、ノート運営してる会社の実用部経費からお金もらってるわけじゃないのにこんなに押すっていうことはね、それだけいいサービスですから、ね、
普通に使っていいですよね。
そうそうそうそう、おすすめです。 けど、まあ、第1部が終わった
第1部でこんな感じで、
はい、じゃあ第2部で
肩書きの話をしていきますか、はいはい、肩書きの話って何でしょうね、
はい、でそもそも肩書きのじゃ定義だけ書いておきますか。肩書きっていうのは例えば、まあ、池田隼人さんでいうプロブロガーっていうその人を一言で表すキャッチーな一言のことですよね、うんうん、
結構あの職業とか例えばライターとか編集者っていうのが肩書きの一種、
ね、そうですね、はい、でなんか
学生とか
なんだろうな、まあ、ラジオ講師管理人とかそういう感じですね、うん、そうそうそう
何をやってる人、
そうそうそうそう、でなんでこれから肩書きを話すかっていうと、なんか僕らが特殊な肩書きを持ってるからなんですよねなんかちょっとこだわりがあって、僕が鈴木が IT 小商い研究家、小商いっていうのは小さい商いとか言って小商い研究家で、
スモールビジネス、
そうスモールビジネスで、木村君が
僕がなんか書き起こし愛好家っていうの
を、そうそうそう、
Twitter のね、プロフィールが作ってるんですけど、
そうで特殊な肩書きをつけてるからこれについてちょっと話しましょうかみたいなことで話すんですよね。でなんで僕ら二人がこの肩書きをつけるに至ったかっていうのをじゃあ説明しないとですね
話すと長くなりそうなんですけど、はいはい、
まずあれですよね、その経緯は二人一緒なんですかね。
そうですね、同じタイミングで電車の中で
肩書き決めたんですよね。でその出来事っていうのがあの発酵デザイナーの小倉ひろくさんがなんかブロガーを呼んで山梨で合宿をしたいっていうことで山梨に呼んでくださって、
孤立系ブロガーのすごいみたいな感じですよね。
でそこにチェコドキさんとかあと鳥居君、理系男子の鳥居君とかがいて、でその帰りの電車でちょっと肩書きのこと喋ってたんですよね。
そうですね、その小倉ひろくさんが発酵デザイナーっていう肩書きがあって、はいはい、その発酵で一見狭いように見えて、うん、味噌とか醤油とか、はい、めちゃくちゃ食品にも衣服にも、はい、なんかイベントにもデザインにも、はい、いろいろ通用する実はすごい、はい、いい肩書きだっていうことに、はい、自分たちが注目して、なんか僕たちもそういうものを作れないのかみたいなことですよね。
そうです。でなんかね、まあ、チェコさんは途中の駅で降りちゃったんですけど、鳥居君と木村君と僕の3人で喋ってて、なんか肩書き欲しいなって何かなって考えてる時にもらったのがあれなんですよね。IT 工学研究家と書き起こし
愛好家、
そうそうそう。でなんで書き起こし愛好家、まあ、字読んだら分かると思うんですけど、っていうのも言ってきますけど、
そうですね、僕なんかあの東大元暮らしっていうウェブメディアでインターンをさせてもらって、はい、最初のうちめちゃくちゃ、まあ、書き起こしとかをさせてもらってるんですけど、はい、そのなんか書き起こしにすっげーハマっちゃって、はい、もともと気質的に何ていうか真面目っていうかコツコツやっていく一人作業ってすごい好きで、はい、さらになんか書き起こしってこうやってるとあの音ゲーをやってるような気分になってるんですよね。音ゲーっていうのはそのなんか音楽に合わせてこうボタンとか押して譜面を攻略していって、はい、ちゃんとタイミングよく押せたらいい点数がもらえるみたいなゲームなんですけど、はい、その書き起こしっていろんな人の話が新しい譜面として入ってきて、毎回毎回違う譜面をこう楽しみ続けることができるっていうことで、書き起こしこれめちゃくちゃ楽しいなっていうか、なんかもしかしたらライフワークにもしていきたいなぐらい
の思った
ら愛好家っていう。
なるほど、それいいですね、はい、書き起こしをすべき中の理由とかないっすよね、その分野書いてる人、うん、あ面白い、いいね、いいな。
まあでもなんか単にその書き起こしするだけだとやっぱ下請けになっちゃうと思うので、はい、なんかこういうポッドキャストとか、はい、その話を自分で企画して作っていくっていうのを書き起こし愛好家としては必要なことなのかなみたいなことを考えてやってますって感じです。
そういうことか特殊ですよね、なかなかないですよね、初めて聞きました書き起こし好きっていう人は、はい、
私もやっぱり面倒くさいっていう人です。高機内研究家の
はもうなんかあれですよね、プロブロガーってつけるのがなんかあれかなと思って、なんかいろいろ角が立つのかなと思ってそう、なんかいいイメージの言葉として出回ってないじゃないですか。
池早さん的な感じですよね基本。
なんか敵視されるんですよね、なぜかそういうプロなんとかってつけるとブロガーに限らず
上っぽい感じ。
そうですそうですそうです、だからそれ怖いから、まあ、別の言葉で表現できないかなっていうことで、なんかビジネス系、
うん、まあ、ビジネス書いてる
の 金稼ぐ系でなんかいいことがないかなって思ったら、鳥居くんが最近なんか小飽きないが来てるって言ってて、そうそう、じゃあそれ、あ、小飽きないじゃん、そこになんか付け出したいなっていうことで、木村くんが鳥居くんに、あ、 IT 作ればいいんじゃないっていうことを教えてもらって、うん、IT 小飽きない研究家にしたんです。だからまあそんな感じですね。
でも本当になんか、はい、その鈴木さんのブログラフラク読んでると、はい、その各地の小飽きない普通に取り上げてらっしゃいますもん
ね、は
い、
ああそうですね、はい、
なんかまさに、はい、ビッグじゃなくて小飽きないっていうのはなんかブロガーのスタイルと、
ああそうですね、はい、
確かに確かに、いろんな地方で IT 活用して小飽きないした人いますもん
ね。そうですね、いそうですよね。そう、そこを書いていこうかな、うん、面白い分野だし。で実際書いてみ、この肩書きつけて木村くんどうでした？なんか反応ありました？
僕はそうですね、でもそんなに、はい、自分自身人からこのプロフィールに書き起こし愛好家って書いてあったねって反応自体もらったことはないんですけど、はい、でも自分自身がその書き起こし愛好家なんだっていう意識はあります、はい、できました。なんか今みたいな小話がスッと出てきて、はい、書き起こしの話題がちょちらっと出た時に、なんか僕実は書き起こし愛好家っていうんだ、
はい、あはいはい、名刺代わりになる。
そうですね、はい、自分のこと分かりやすく説明するのにすごい、
あ、いい効果あるんですね。じゃあ肩書きをつけるので、それについてなんか考えるようになりますよね。さっきのオットゲーの話もですけど、なんでそれが好きなのかみたいな話します、ね、
なんかそのちょっと奇妙な名前だとやっぱ理由の説明が必要じゃないですか、
は
い、
そうです、
普通に職業だったらそれでそういう、はい、そういう仕事してるっていうだけです。
いいですね、自分のことを他人に紹介したやつになるっていうのは。就職活動とか転職活動でしょうね。
僕はればいい、最初に僕はこういう肩書きやってます、は
い、いいですよね。なんか履歴書に書き起こし愛好家ですって書いてあったらなんてキャッチーですよね、はい、読みたくなりますもんね。マジおすすめですね、これは。このやり方は
転職にも使える
使える。あ、これもう消して書こう。いいですね、ネタができた。なるほどなるほど、ありがとうございます。そうかそうか、いや僕もでも結構ありましたね。なんか食いしんさんっていう方がいるんですけど、食いしんさんに突っ込んでもらったりとか、あと桃音さん、桃音いるっていうグループで、桃音さんに会った時に、え、何ですかあの肩書きって、なんか笑いながら突っ込んでもらったりして、あ、よかったなっていう。しかもなんかあれなんですよね、多分ブロガーって出ていくといっぱいいるんですけど、 IT 貢献ってなかなかいないんで、
そうそうそう、僕そこすごい重要だな。
そうそうそうそう、なんか空き地をもらった感じありますね、う
ん、なんか自分だけのためにちゃんと取っていく感じありますね。
そうそうそう、だからそれはすごい良かったかな、うん、ね。で僕らなんか特殊な肩書き持ってますけど、他になんかこの人の肩書き面白いなみたいなのあります？
面白い肩書きですか、はい。でも俺はヒロキさんぐらいしか、
あ、ヒロキさんのロゴデザイナー、ね、はいはい、
なるほど、そんな気はするんですけどね、
うんうん、
ど
うもいますよね、きっと。でも敬老さんとかも面白いなと思って、無職ライターって言ってるじゃないですか。
そういえばそうですね、はい、
でもライター業で飯食えてるけど無職ってなんかキャッチー
ずるい
です。そう、ずるいですよね、あれ。あれずるいですよね。
いいっすね、なんかライターだとなんかもうガッツガッツ、
そうそうそう、
稼いでるかもみたいな感じが出ちゃいます、ね、そうそう。
しかも無職ライターだとなんか仕事依頼しやすいじゃないですか。
うん、確かに、そうそうそう、なんかフリーで頼みやすそう。
そうそうそう、だからそれがいいなと思って、うん、
しかも普通に無職の経験があって無職ネタ書ける、
うん、うん、そうですよね。おすすめですね、うん、いろんな人に肩書きをつけるのは。そうか、まあ面白い肩書きの方はこんな感じで、うん、でもこれ僕ら結構おすすめしてるじゃないですか、肩書きのおすすめ。
そうですね、
だからこの人に、知ってる人にこんな肩書きどうですかみたいな提案してみますか。
そうですね。
そうそうそうそう、
肩書き予想、
はい。で僕、池田隼人さんがの肩書きをつけるとして、うん、やべ、あ、ちょっと待ってください、ヤジナマが、
アプリが
落ちた、機械だ、
肩書きっ
すね。そうそうそうそう、肩書きっすね。でも僕が、まあ、あ、またヤジナマが始まった。始まった。またつけるとしたら何ですかね。
池田さん
はやっぱあれじゃないですか、小煩悩な 天才クリエイターじゃん。生産能力の高い小煩悩な生産能力やばい人ですから、肩書きつけるとしたら。そうそうそう、やっぱりなんかプロブロガーで切り取られてますけど、やっぱいい面が見られてないですよね全然。実際会うとすごい優しいし、いい人だし、奥さんのこともお子さんのことも好きだし。
そうですね、
そうそう、そういった面をもっと肩書きでつけてほしいですね。
柔らかく、
はいはい、
消耗してるのっていう、そういうあたりじゃなくてもちょっと柔らかい感じ、はいはい、
そうそうそうそう、こんな誰かいるかな、この人にこうつけたらいいのか、はい、これあれなのかな、ラジオあれなんですね、ラジオやったら30分で切れちゃうんだ。
あ、そうなんですね、
そう思ってる、
先予想、そうですね。
じゃあなんかちょっと今ツイートしてるんで木村君なんか喋ってください、はいはい、放送事故にな
る。じゃあその一挙系男子やってる鳥居さん、はい、鳥居ロミさんの肩書きを、多分あんまり肩書きとか好きじゃないと思うんですけど、うん、よく彼について言われるのは、元々その抹茶っていう、ね、媒体の編集長とか、はい、今はその早生っていう会社の代表とか社長とか、社長よくあえてるか、まあ、ありますけど。でもまあ実は、いろんなそういうメディアとか立ち上げていく、まあ、プロデューサーなんじゃないのかみたいなことは言われていて、まあ、彼も本人もプレイヤーかプロデューサーかで言えばプロデューサー側かなみたいなことをブログでも書いていて、でまあプロデューサーっていうのは一つあるんですけど、ちょっともうちょっと面白いひねりのある何かをつけたいんですよね。
なんかそういうのでも出したがらないんですよね本当に。
そう、ないないんですかって話しかけても、
そうそうそうそう、そうですかね、
あの陰キャ系よりもなんかもっとこうイケメン感、
そうそうそう、出してほしいですよね。イケメン感
モデルでも通用するんです、
そうそうそう、
なんかジャニーズに出ないかみたいな、
そう、なんかあれなんですよね、ジャニーズはあのウッディっていう会社を運営してる中里さんがなんか初めていじったんですよ。古井くんのジャニーズ系っすよねっていうような、なんか忘年会とかしてる時に、だからそこを押してほしいっすね。なんか言いづらいんですよね、イケメンとかって。そうそうそう、あっちが嫌がるかなと、そうそうそうそう、だからその辺はね、誰かが画像を崩してほしいですね。そうそうそう、じゃあまあ肩書き要素はこんな感じですかね。じゃあまあその肩書きを僕ら、まあ、いろんなプロフィール欄に書いてるわけですけど、Twitter とか Facebook やら何やら、でもこんな風に、ね、プロフィールを書いたらいいよみたいなことも話していきますよ、じゃあ。
そうですね、
そうですね、木村くんなんかプロフィール書くときに気をつけてることとかありますか。
僕プロフィール書いてるときは、はい、まあ、木村スライムでやってるので、なんだろう、どのぐらいの年齢で、はい、まあ、どの辺出身なんか、まあ、群馬生まれで92年生まれですみたいなことを、まあ、普通に書いてて、はい、で、あと、何か自分を一言で説明するとしたらみたいな感じで、はいはい、まあ、場所によって使い分けますけど、ツイッターの場合は書き起こしアイコンとかくっつけて、はい、で、まあ、ツイッターの場合は、なんかどういう情報に興味があるかっていうことで、はい、まあ、なんかインターネットとかコンテンツとか文化とかそういうテーマをくっつけて、はい、でその後まあ何やってますっていうブログとかいろいろ書いてる感じですね、はいはい、なんか、はい、そのできるだけリアルに人を思い浮かべてほしいなっていうことで、はい、うん、なんかそこのプロフィール欄にしか書いてないようなことをできるだけ書くようにしてますね、はい、うんうん、
なるほど、年齢とかなんか地域性って大事ですよね。
ですね、なんか結構出身県僕書くの大事だと、
はい、うん、大事です大事です大事です、なんかこのラジオをずっとリツイートしてくれてて、今聞いてくださってるあの星川さんという方がいらっしゃるんですよ、はい、年も近いんですけど、星川さんとつながれたのも僕が山形って書いてて、それがきっかけだったんですよ、星川さんも山形出身で、だからそれがすごい大きかったなと思いますね、はい、
最初やっぱなんかこう初めて会った同士でなんか結構出身県気になりますよね、はい、
そうです
ね、なんか話題の入り口として、
はい、そうそうそう、あとあれですね、年齢も大きいですね、うん、
年齢もやっぱり僕は重要だと思います。89
世代とか書いておくと、あ、僕もなんですって来ますからね、
ありますよね、
そうそうそう、あれ大事ですね、
本当なんか何も書いてないと、うん、そのツイッターわかんないですよね、うん、10代の男子なのか、
そうそうそうそう、
30代の女性なのかみたいな。
だ僕が初めて鳥居くんにアプローチした時もなんか同じ年近くなんですよ。だからそれで声かけられたので、なんかその年代と地域っていうのは書いてて、うん、得しかないなと思います
ね。そうですね、
それだけですね。あとあれですよね、なんか数字を上げるっていうのも結構実績的なところで大事かなと思って、はい、まあ、まあ過去最高のアクセス数とかでもいいんですけど、
何万PVのブログをやってますみたいな。
昔はネイバーまとめのアクセス数とかも書いてましたね、トータルとか。あとネイバーまとめでいくら稼ぎましたみたいな、もうそういうのやめちゃいましたけど。であとあれですよね、なんかもうツイッターに限ってですけど、
はい、
ツイッターからもっと拡張してほしい場合に自分の所属先を書くみたいな、ブログの URL とか LINE アットのアドレスを書くのも大事だと思いますね。
そうですね、そのプロフィールだけじゃ全部の情報を詰め切れないから、はい、プロフィール持って興味持ってくれた人にもっと詳しい情報を提供する、はい、
そう
ポートフォリオじゃない
ですけど、そうそうそう、自分はこういう人間なんだって分かりやすく、まあ、説明できる場所を載せるっていうのが大事ですよね。そうだってプロフィール行ったら絶対なんか URL あったらクリックしますよね。
僕は押しますよね。そうそうそう、うん、インターネット関係の人絶対押します
よね。押します、僕も押します、
うん、
だあれですよね、この人面白いなと思ったらなんかフォローしますし、ね、
基本やっぱそこでしっかりしてると、あ、この人絶対面白い人だ。
そうですね、
ありますもんね。
そうそうそうそう、だからあれですよね、なんだろう、ツイッターでなんかリツイートされそうなことめっちゃ、はい、ツイートして、で、まあ、URL を載せて、そこでなんか、まあ、例えばライターになったらしっかりした記事を書けますよっていうことをアピールできるページに誘導して、そこから仕事もらうみたいなのが、まあ、一つのやり方としてあります
よね。ありますよね、はい、インターネット活用して、はい、ツイッターで仕事っていうのは、はい、
なんかリツイートされてるツイートあったら、まあ、そのつぶやいた主も見るじゃないですか、
うん、
でそこでなんか URL とか何にもなかったらやっぱり離れていっちゃうわけじゃないですか。
そうそうそう、
だからそれをね、リピーターというかストックさせるにはやっぱりそういう URL が大事ですよね。
そうですよね、なんかあのノート発で、はい、あのお仕事もらったみたいな人もいますけど、ツイッター発でツイッターでめっちゃ面白い漫画出し続けて、はい、仕事もらったみたいなパターンの人は確か名前をちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ハマれない2人っていうラジオの中で登場してて、
あ、そうなんですね、なるほどなるほど、大事ですねやっぱり URL は。だからあれですよね、もう自分の表現の場所を、自分がなんか作ってるものを載せていく場所を持った上でツイッターに載せるっていうことですよね。
うん、
大事だと思います、すごい。
うん、
あとまあこんな感じで、
そんな感じですかね、
40分ぐらい話してきましたけど結構長くなりましたじゃあとりあえず今回は、まあ、
こんな感じで
以上で、
はい、鈴木さんありがとうございました。
楽しかったです。
購読してみてください。